The way your eccentric avenue still crazy.
Radio Eccentric Avenue Still Crazy 第4回目の配信、お相手は新宿シャケでございます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。前回のね配信からちょっと時間が空きましたけれども、前回オープニングで暑いですねみたいなことを言ったと思いますけどもね、なんかそれからちょっと朝晩の風が爽やかになってしまってね、まだ8月もようやく半ばになるっていうのに、なんだか少し秋の気配なのかなみたいな感じがしますね。僕はですね、前回の配信の日かな、8月の3日、仕事の方は有給を取りまして、金土日で地元の学童保育主催の、キャンプに参加して、埼玉県は秩父の山奥まで行ってきました。いや、今年はね、その金土日、天気が良くて良かったなという感じです。なんかね、毎年それにここしばらく行ってるんですけども、いつも雨が降ることが多いんですよね。今年はそういうことがなかったので、なかなか楽しい3日間でした。で、そのキャンプにですね、参加するのは今年で4回目なんですけども、キャンプとか子供たちとの相手って本当になんていうんですかね、僕のイメージの中にいないと思うんですね。多分皆さんそんな風に思うんじゃないのかなと、まあ自分でも正直そう思います。でこのキャンプはですね、小学生の子供たちが主役になりまして、その親御さんも参加する方もいらっしゃるんですけども、絶対にご自分のお子さんのいる班の担当にはならないような仕組みになってるんですよね。まあ、当然中にはね、低学年の子とかでちょっと、親御さんと離れちゃってぐずっちゃう子もいたりなんかするんですけども、まあ3日間ね終わった頃にはみんなたくましくいい顔になってるっていうのがね、いいキャンプだなと思ってます。でそういう子供たちがですね、今度は中学生以上になるとボランティアメンバーとして小学生のね新たな子供たちをアテンドする側に、まあ、そういう素敵なキャンプなんですけども、今年でなんと35年目らしいんですよ。で僕がそこで何をしているのかというと、どこかの班に入ってね、子供たちと寝食を共にするとか、そんな役割では実はないんですね。いや毎年やりませんかって言われるんですよ、そういう指導員という役なんですけどね。でもなんかそこに入っちゃうと、なんか特定の子供たちだけエコひいきしちゃいそうな感じで、まあそれはそれで自分の性格的にはちょっと辛いなと思ったりなんかするわけです。で初めて参加した時にですね、たまたま記録係という、まあ、要はカメラとかビデオを回す担当者が不在っていうことだったんですよ。なので、僕がですね、僭越ながら名乗り出たわけでございます。で結局今年まで不動の、記録担当、早い話がカメラマン役なんですね。で最初の年はビデオも回してたんですけども、まあ正直ねそこまで手が回らないんですよ。なので、2年目からは撮った写真をスライドショー風にね、こう BGM をつけてね、ビデオにしてみるなんてのもやってみてます。で、そもそも3日間で撮る写真って優にね、1000枚超えちゃうんですよ。今年なんか初日に900枚くらいなんかいっちゃったりなんかして、まあ大変って感じだったんですけども、なのでね、今年は新兵器として撮った写真をその日のうちに持ってった iPad にね取り込んで、ある程度選別しちゃうという、ことをしてみました。おかげで結構帰ってからが楽でしたね。でそんだけ膨大な写真があったとしてもですよ、実際後日オフィシャルにお披露目というかね、よく、学校で遠足とか修学旅行とか行った後にこう廊下にバーッと写真貼り出して、はい番号がついててね、はい何番と何番買いますとかあるじゃないですか。ああいうのをまたやるんですよ。そういう対象になる写真って、集合写真っぽい写真の40枚とそれ以外の、写真で300枚ぐらいまで絞り込まなきゃいけないんですよね。 まあ、そこでボツにする写真っていうのがまた難しいんですよね。まあ、要はね、団体のイベントなんで、あー、この親御さんしか買ってくれないよなーっていうような写真は、まあ、いくら写りが良くてもね、雰囲気が良くても泣く泣くカットするしかないんですよね。まあ、なのでそういうそのままだと日の目は見ないけど、いい写真に光を当てるっていうのが、さっき言ったね、そのビデオを作り出したきっかけだったりなんかします。で、子供たちだけの写真では飽き足らず、まあ、子供たちをね陰で支える、我々大人たちだけをピックアップした作品も、何本か作ってみました。まあね、やっぱりもったいないもんね、写真。それに最終日に帰ってきてからの打ち上げの様子、あのね、キャンプの最中って、3日間かな、お酒飲めないんですよ。まあね、タバコは僕はもう今吸いませんけども、タバコも子供たちに見つからないところで吸う人はこっそり吸わなきゃいけなかったりなんかして、結構ね、これはある一部の人たちにとってはしんどいことだったりなんかするわけですね。なんで、終わってね、東京帰ってきて打ち上げで、まあ、飲むビールがね、うまいったらありしないわけでございますね。今その行った打ち上げの様子、これは当然入れないとまずいわけでというか、まあ、いつかはね、打ち上げの写真が半分以上ってどういうことなのと怒られたりなんかしまして、まあちょっと不愛嬌っていうところでしょうか。で、まあ、結局これって何が言いたいのかってことなんですけども、僕の中ではですね、やっぱりその音と映像って切っても切れないものなんだなーということなんですよね。うん、このポッドキャストってメディアもそうですけども、音だけ聞いていただいてるわけです。そうすると、目は使いませんよね。で、耳から入ってくる情報で、この侵入者がどんなやつなのかなとか、喋ってる、その内容はどういうシチュエーションなのかなってことをきっと聞いてる皆さんが頭の中で想像してくださると思うんですけども、その想像してる絵面って100人いらっしゃったら100人全部違うと思うんです。これがね、すごく楽しいのかなと。で、その音と映像が、シンクロするとすごくそれがまた面白かったりなんかすると思うんですよね。で、僕の中でやっぱりそのある音を聞いたらある映像が浮かぶ、ある映像を見たらある音が浮かぶ、これがすごく理想だったりなんかします。だからね、僕はあの劇版っていうんですけど、まあ分かりやすく言うとサントラっていうジャンルになりますけどもね、いろんなドラマとか映画とかのサントラってすごく大好きなんですよ。ね、昔はね、なんかね、BGM とか音響とかって片付けられちゃうようなこともありましたけども、なんかここ十数年ですごくその存在意義も変わってきてるんじゃないかなと。あの昔それこそね、小学生とか中学生高校生ぐらいの時になんとかの、サントラを聴いてるっていうと、そんなもの聴くのみたいな感じで言われたんですけども、今ね、そんなことって絶対ないですもんね。うん、もうちょっとそれが不思議だったりなんかします。そういうことをね、こう辿っていって自分の中の原点って何かなっていうと、山田太一さんという脚本家の方がいらっしゃいまして、僕の大学の大先輩でもあったりとかするんですけども、その人の岸辺のアルバムというドラマがありました。杉浦直樹さんがお父さん、八千草薫さんがお母さんで、お姉ちゃんが中田喜子さん、あの綿鬼のね、三女の人ですね。はい。そしてその弟が国広富幸さん、トミーですよね。そういうドラマでありました。で、そのドラマの舞台というのが小田急線の多摩川のあたり、泉多摩川と上りと、あのあたりなんですよね。で、台風の時に多摩川が決壊して家が流されてしまうっていう、まあ、ちょっとそういうショッキングな展開のドラマなんですけども、この岸辺のアルバムのテーマ曲っていうのがジャニス・イアンという女性の人の歌でありました。で、多分小学生の頃だと思うんですけども、このドラマのオープニングの映像とジャニス・イアンの歌う Will You Dance というテーマ曲、これがすごく僕の中でですね、シンクロしたんですよね。なんで未だに、なんだろう、このぴったり合ってる感じっていうのが、自分が その後いろんな作品を見ても、あと自分が何か仕事をしても、ちょっとまだ超えるものが出てきてないなっていう気がします。なので本当に曲を聴いても、そのオープニングのタイトルバックを思い出すし、ドラマの一場面一場面を思い出すことができるし、またドラマを見ているとそのビルダンスっていうね曲を思い出すと、それぐらい強烈なインパクトを僕の中には残してくれたものでした。あ、これ後でですね、ブログの方に YouTube の URL を貼っときますので、ぜひぜひちょっと見ていただきたいなと思います。で、名作のね呼び声が高い割には、岸辺のアルバムって地上波での再放送って2回ぐらいしかしてないんですよね。まあ、最近だとTBS オンデマンドで見れるみたいですけども、内容がねちょっと今えぐいところも若干あったりなんかするので、そういうこともあるのかもしれませんけどもね。で、自分が仕事をするようになって思ったのは、なんかね意外とその番組のテーマ曲とかエンディング曲とかね、そういうのってあまりなんかそういう僕がこだわっているっていうか、僕がこうなんだろう、心打たれるというかね、なんかそういうポイントで意外と決められていてないなっていう気がすごくしました。まあこれ90年代の話なんですけども、なんだろうね、どちらかっていうとこういう、枠があって、こういう曲があって、じゃあちょっとそこにポコーンと当て込んでみようかみたいな、意外と単純になんかの因果関係とか利害関係だけで決めちゃうみたいなね、なんかそういうことって意外とあって、こんな風に決めちゃうんだみたいな。まあその中でもね、その番組の雰囲気とか趣旨とかそういうものとその楽曲の雰囲気がすごく合ってるってものもないわけじゃないですよ、ないわけじゃないんだけど、なんかねそのなんかねそういうやり方でこう本当に当て込んでしまうような形をとってみると、しっくりと来るものって少なかったなっていう気がしますね。で、まあここまでね話をしてしまったら、じゃあその過去にねキャンプで撮った写真でどんなビデオを作ったんだってお見せしたいところなんですが、さすがにですね、代々木上原の団体のみならず、写ってる方々の個人情報というものがありますので、残念ながら、公にアップロードすることには参りません。とはいえですね、僕もいくつかそんなこんなで自分で勝手にですね、その楽曲のプロモーションビデオというのを、作ったりなんかすることがあるわけでございます。いや本当にね今いい時代だで、それ見ていただいてね、ああわかるわかるっていう風にね、なんかこう見てくれた方が感じてくれるとすごく嬉しいなっていう気がします。おっと、菊丸が一人喋りが長すぎると言ってますので、そろそろですねおなじみのコーナーに行ってみたいと思います。今回はですね第1回目と同じようにですね、荒川明治さんに登場いただきまして、サイゼで無駄話をお送りしたいと思います。いや今回もね実はすごく長い時間撮ってるんです。これところがね、あまりにもちょっとこれやばいでしょっていう部分が多すぎまして、カットを重ねましたらば30分弱程度になってしまいました。で、聞いてるとですね、なんとなく前後の辻褄が合わないような部分もあるかもしれませんが、そこはそこでですねちょっと皆様の、想像力にお任せしたいと思いますので、ご協力、何のご協力なんだ、お願いしたいと思います。それではサイゼで無駄話お聞きください。
日本の場合はそれに国が絡んでるわけだから、
そうですね、
話にならない、うん、 変わっちゃってるんだよ。
まあそうなんですよね。
変わっちゃってるのに変わったことを認めないっていうのは不思議でしょうがない、うん、
いやそもそもよ、俺何度も言ってるけど、その CD をてかパッケージをもしくはこの記録された音源を売るっていうことは決してそのビジネスの中でメインじゃないんだよって思うんですよ。本来そうだったじゃん。
そうだから昔よく言ってるのはレコードの音楽売ってるようなもんだっていうわけ、
うん、
そうですよ。これは音楽ってどこにあるかって話になると、僕は要するに全ての音楽の本源は一人一人の心の中にあるんであって、これは意味がないですよ。媒体にあるわけじゃないし、その作品そのままにあるわけですよ。要するにこの人が一人だけいいと、うん、だったらそれでいいんですよ。
まあ本当そうだと思う、うん、
だからそれが作った人じゃないよと、うん、聞いた人じゃなきゃダメだと、うん、この微妙なバランスが成り立たない限りは全てのビジネスはならないんです、
うん、
需要と供給でしょ、
うん、
だからその一人が金持ちで大金持ちだったらいいわよ、あなたの1枚買ってあげるわよ、はい、うん、じゃあ100万枚分買いましょう、別に手みたいな金だかもしれない、うん、で100万人例えば国民がやれば国民に全部回らなくていいし、うん、現場券買ってるだけでもたまんないし、うん、なんか構わないわけよ、うん、現にやるとクリエイターも関係だよね。
いやそうですよね、うん、
大事でそう簡単にはうまくいかないから、なるべくたくさんの昔のエンターテインメントの世界じゃなくて小僧さんが持っている小銭を、ね、何百何千何万何十万と集めて儲かるような方がいいんじゃないかと、うん、まあただ子供の数が少なくなっている現状はそんなこと言ってられないわけ、うん、1000枚買ってくれる人と1000枚自分のプレスでする人と、
うん、
1人いればそれで済むわけ、1人でいいわ今度は、
うん、
でだから年寄りが1000枚まあ本であれば出版させるのもいいですけども、出版でもただどんなものを買うのか、
うん、
全く自己満足でよければ構わないけど、
うん、
そうでなくてちょっと満足したいっていうのであれば、
うん、
やっぱプロが手を加えないといかんじゃないだろう、その隙間にある程度分かる人が入ってくればビジネスチャンスは終わりだと思う、うん、まあ、そんなに僕は俺は考えてない、
うん、
どこから文化を作りましょうなんていう、でも僕は考えてるのは、こうが発信すべきだと思ってるから、ただその発信した後のものをどうするかっていうことが、仕組みがまだできてないからきちっとね。ただ媒体として無料なものもあるわけだから、まあ、まずそれを使ってみようねって話でしょ。
そうそう、この番組はどうぞ。
あとは要するに面白くなってれば、このコンテンツを作る。まあ、より深くするために時間を必要とするわけだから、行き当たりばったりっていかなくなるわけだから、事前に準備期間があって喋る内容も決めなきゃいけないし、本来それのが要するにメディアのはずでしょ。
そうそうそう、そういうね、そういう番組であってもいいんだけど、まあ、ちなみにこの番組は単純にこういう、もうグダグダとしたトークをまとめて流すというのもちょっと一種の売りなわけでありまして、
いやいや、これはまずやってみたらということで、
そうそうそう、
やってみようねっていうだけの話で、まあそれはそれでいいんだけども、当然喋ってる方だって、聞いてる人のこと考える、でもこういう風にしか聞いてないだろうねとちゃんと思うわけです
よ、うん、
必ずしもそれが楽しいわけじゃないわけです、
うん、
だけども、なんで例えば何を愚痴に 話になるっていつも。これがね情けなくてさ、
結局結論はそれかいってことだとね。
沖縄ってさ、
はい、
古い日本のルツボなんだ実は。まあでも音楽王国であることは間違いないね。日本の本土の方は音楽ってものに対してはとても冷たかったね。能だからね、全て武家社会においてよかったのだからね。まあそれこそあの今の清盛出てくる白川の方があれほどいいんだよ。
あの人はほら
大変だって、
いわゆる俺は好きだし、あの人の存在感ね、歌舞伎もんだからね。でもね、大河ドラマが苦戦してるっていうけど、俺個人的にはすげえ面白いと思うんだけどな。あれ何がいけないんですかね。
汚い
そう、
あのね、それだけ要するに逆に言うと、デジタルカメラというか、デジタルテレビというか、リアルの表現しみてる。
ああ、そういうこと？
そう。あれはアナログだったら多分ね、そこまで文句言われないはず。
アナログでなおかつフィルムだったらってこと？
僕の発想で言うと、メガドラマっていうのは昔から言うところに言うと、男のドラマなはずなんですよ。途中から要するにそうじゃなくなってるわけです。
女対抗期とかのあたりだ。
ヨドもそうだし、その前のあの何だっけ、初姫か。
あ、でもあのヨド姫が主役ではないよ。
じゃあおごうか。
まあゴン姫もそうだし、あのだから古くは女対抗期だし、その後はそれ春日の都合とかそのあたり。
そうですね。女が出てきて、女の脚本が入ると僕は全然面白くない。悪いけどね、やっぱりそれが朝ドラなら別に人体もすればって感じなんだけど、朝ドラで好きだったって少ないわけよ。ハナハンとかさ、
古いね。また
古いよ。だから多くないの。割とカラッとして面白いの好きなんだ、朝ドラにしても。
だから15分のもんだからね、日々。
あれもそうだよ。だからあの相撲の、内館が書いた相撲の、
あれか、
ドリカムの、
はいはいはい、
まさか売れるとは思わなかったけど、ね、普通は失敗するだろうと毎日だからね、言ってたんだけど、どうやったね、だ
から石田ひかりのやつだった。
そうそうそう。
あれのお姉ちゃんの役だった萩本恵子って好きだったんだけどな。まあいいや。俺はね、あの清盛がね、なんでそんなにみんなからケチョンケチョンに言われなきゃいけないほど視聴率が低いのか本当わかんないよね。
あのね、前清盛やったじゃん。
それで中田達也のこと言ってる？
かっこいい、
古すぎるよそれ。
かっこいいで、だって清盛像っていうのはかっこいいんですよ。清盛が、そんなね、いじけんですよね。
あれ俺新平家物語だったんでしょ。あのそれこそヒロミさんのデビュー作じゃないですか。郷ひろみさんのね。
郷ひろみさん
のデビュー作ってあれですよ、役者としても。
そう
新平家。
あっちの方が後なんですか。
歌の方が後なんです
よ。違う違う、あ、歌の方が後なんです
よ。
じゃあその後か、あの源の
あのあとほらヒロミさんは大河だと頼家やったでしょ。
そう、頼家
さんも頼家
頼家も
それあとあと、
清盛の子役をやってたってこと？
ね、多分ね、その時だからそれこそ平の敦盛とかそういう無難なところですよ。笛の名手のね、美少年のさっきもちょっと話を仕掛けましたが、この間ね、そのマスケを見せる清盛がその頼朝を前にして 資材じゃなくて資材をね確保してる頼朝に向かって、お前は資材じゃなくて伊豆に流すっていう場面があったんですよ。
知ってるよ、見た
の。で、俺あの場面がね結構来ちゃってて、で、あの時目の前にいるのは頼朝じゃなくて親父の義朝なんですよ。
で、嘘だもんね。
で、その時のほらね脚本の書き方として、俺はね、ライバルであって親友であってお前と一緒に武士の世の中を作ろうと思ったのに、なんでお前勝手なことして勝手に死ぬんだよ、そんなことは俺は許さないぞって言うわけなんだ。で、息子のね頼朝に対して、だからお前も勝手に死ぬことは許さないと、伊豆の山奥で俺たち平家がのし上がってくのを指をくわえて見てろ。
俺が義家だったら、前は
義家じゃねえよ、義朝でしょ。
義朝だ、義朝だったら何を言ってんだよと。お前は所詮金銀の真似をしてるだけじゃないか、それがよ侍の国か、嘘つくんじゃないと。
いや、そう言いたいかもしれないけど、結局
でその時
結局負けちゃったわけじゃん。
蹴るったってさ、もともとそんな要するにないわけだから、要するに義朝だって、要するに頼朝だってそんなものなかったわけ。鎌倉で周りがいるからしょうがなしになってるわけでしょ。
それは最終的にはそうよ、最終的にはそうよ。
で、歴史的にはそういうことだ。
いや、でもさ、あの話の展開だとそうじゃないわけだよ。
分かる。だから、ああいう、だからああいう脚本は、だから俺にとっては許し難しになるわけだ。嘘をつくな、歴史は違う、女が作るんじゃねえと。俺はきちんと今度そういうの、大河ドラマに嘘は許しますよ。もうやっぱ男がね、要するに爽快に作り上げた分、歴史が俺にとって好きなわけよ。
男臭い感じが、
そうそうそう、うん、だからそれは俺の感性だから、うん、だからでも要するにそういうものを見るよね、要するに母ちゃんとかおばあちゃんとか増えてるんだったらしょうがない、歴女もね。
いや、でもほら、母ちゃんやばあちゃんや歴女からもあんまりいい評価受けてないわけ
だよ。そうだよ、やっぱりかっこよくなきゃ男は。
いや、で、俺はね、
だって直江の時はやっぱりかっこいいって話になったわけでしょ。だから歴女は、
まあ、ちょっとねマイナーだけどね、存在はね。
歴女はね、基本的には歴史のスタンダードな話を頭に入れちゃってるから、変えられると。
いや、だとしたらよ、だとしたらやっぱり今回さ、清盛が主人公なわけじゃない、ね、で、あの時代の話ってさ、得てして平家目線じゃなくて源氏目線で書かれることが多いわけじゃない。
本来であればさ、
それもあるんじゃないの。
本来であれば平家目線だよね。
ん、
本来だったら平家目線でもいいし、こっちでもいいんだけどさ、本来だったらやっぱ清盛なんだろ、
うん、
なんでナレーターが頼朝なの、これはさっぱりわからない、ね、どうしてなんだろうね。結局じゃあ侍の国を作ったのは俺なんだよって最後結論の、もう見えじゃん、もう俺変だよと思うわけ。
それはやっぱりあれじゃないですか、その頼朝にしてみてれば越えられない壁ってことで言いたいんじゃないの。
それを越えたんだと。
そう
だと、
うん、
越えたんだって義経だ、
実はね。
どころかしいじゃんってなるわけ。ね、そっぱり三番までいかないけど、どこでもないで釣らしてるチビの義経が勝ったんだぜ。
だから一応本当はそうかもしれない、不細工かもしれないけど、すごいイケメンになってなんですよ、話の上では。線が細くてさ、
戦術上天才だった、
うん、
これは間違いない、
うん、
でも普通の人間で言えばパーみたいなもんだよね。兄貴に見守るにああいうふうになってしまってさ、だから自分でやってきゃいいやんか。相場だって、ね、大塩藤原と戦うに決まってるんだからさ。
長井刑事の頼朝も良かったし、伊坂浩司の頼朝も良かったからね。
あれはあのまんま大人になるわけ、あのまんま大人になるわけ、変わらないわけ。
え、ないない、
今の頼朝は、
頼朝は岡田将生君になりますよ、うん、この間からそうなりました。で、 義経はこの後牛若丸から出てきて、
ジャニーズじゃないだろ
う、ね、違う違う、神木君、神木隆之介、アミューズで、
アミューズ、うん、
でもあの子役上がりでなかなか俺は好きですよ。神木君はね、タッキーの義経があったじゃないですか。タッキーの義経の子供時代が実は神木君だったんですよ。その通り、シャレは分かってんのかなっていう、
分かってるっていうより、はっきり言えば NHK も仕切られてる。これが要するに日本の税金を取られてまで見なきゃいけない番組かと思うと分かったとね。ちょっと、うん、昨日テレ東 の、 あの死んだ人ばっかりの懐かしく夏メロンのやってたんだけど、
はい、
あの方がやっぱり俺は嬉しい。お盆だから。いや、昔の歌手好きなんですけど、うん、それぞれ癖あるじゃん、うん、今だって嫁さん分からないわけ。例えば男見てて若い男誰か氷川以外分かんないわけ、同じぐらいの世代だと。おい山内だよって言ったけど、うん、山内って誰って、うん、まあ知らないよね、山内圭介知らないよ、うん、普通俺も分からない、北川と北山が分からない、北山たけしと北川大輔が時々混乱しちゃう、うん、あれどっちが三郎の息子だっけ、いや向こうだったっけって話になるわけ、たけしだろって、どうだったっけ、どっちだったっけ、
いや北山さんですよ。だから ね、 ね、あの騒動の時に俺の上司から言われたことが、世の中にはね本当に必殺仕事人みたいな奴らがいるんだよって言われた
の。昔からいるよ、プロの仕事師がいるんだよ、殺し屋が本当にみんな首吊りだよ、だから危ないって、政治家が首吊ったとかさ、うん、あの吊り方で言うと死に方で大体分からん、ヒデが、うん、もう俺首吊ったのか思ってないよ、あれ仲間と同じ正体って、うん、
死ぬ理由ないでしょ、
なんかあったんでしょ、だから
死ぬ理由はないけど、
許されない理由があったんでしょ、だから
生きてることを許せない理由は何かあったんですか、
あった
ん
でしょ、それは要するに表に出ない、これか、うん、これしかないんだけど、
うん、
まあもうすぐ考えなのバツね、だってあの騒動を見てれば一人は宗教で逃げる、うん、一人は死ぬ、うん、普通のグループじゃないよね、
普通にもう一人死んじゃいましたけどね、
あ、そうだ、
だからほら最初のベースのカイツが死んじゃったし、
ね、あ、俺はうまく死んだね、
そう、
一人だけ残ったんでしょ、シンボルだけが、
いや一人だけじゃないけどね、
一番迷惑を持ったのはだソビーは誰だったの、
フィッツビート、
ね、
フィッツビートの人、
チューチューチュー、もっと有名なやつ、
これはキューンですよ、今あの現場持ってる、キューンなの、キューン、
テケジャパンじゃないよ、チューチューチュー、ソニーのバンド、ソニーのバンドって一番有名なのか、誰、あれ
ソニー
のバンド、あれルナシーじゃないの、ルナシーも行きたい、
ルナシーはあれですよ、ユニバーサルです、
ユニバーサル行きたい、
今 ABEX なの、
あいつらがそんなのちょっと出てこない、年取った自分がちょっと悲しい、
でも X じゃないんでしょ、
X じゃなくてもう一つあったでしょ、
そんなビッグネームいたっけ、世紀末のこと言ってないよね、まさに違うもんね、あれはね、あー4人組、はいはいはいはい、はい、
本人が知らない間に知らないものが置いてあったという、とても不思議な話だ、やられたねって話をしてた、知らないです、 なと思ってた。
それってあのドラムの彼氏の話をしてますよね。
なんなん、
もう捕まったのドラムの彼氏ですよ。だからあのバンドってドラムだけメンバー変わってるじゃん。
切られた。
そう。
だから要するにその子はあらぬ疑いをかけられたって、その子はもう疑いをかけられた瞬間にも終わりなの。
それは
邪魔だから。
まあそれは例えば東京にいた子が九州に飛ばされたとか、そういうことですか。
それもあり得るからね。
まああれはね、それこそ我々サラリーマンのあれでもよくある左遷の方々なのかなと思いましたね。でもしばらく福岡営業所でほとぼりが喋るまで。
そう、だからそういう、そうなんだから、俺やあなたなんかだと、
はい、
業界から別にちょっと離れてるから一緒じゃないから、うん、あいつらのスタンスもね。
お前のあいつらってのはいわゆる業界
でしょ。儲かってる、そう、既得権益を持ってる連中からね、はい、だからビジネススキームっていうのはやっぱさっき言ったようにね、自分でゼロから考えるのか、うん、また違うように考えるのか、2つしかほぼない、うん、そうでない人もいるんだよ、考えられない。
そうだからね、なんで今あるルールの中で全部やらなきゃいけないと思っちゃうのかなってのは分かんないんだよ。新しいルール作るしかないじゃないですか。
ってことはだって新しいルールを作るってことは新しい勉強しなきゃいけないんだよ、自分の脳みそ。
でもそれはそれで楽しいですよ、
まあ、当たり前だよ、そうしなきゃ生きていけないでしょ。だって状況が変わってるのに自分が変わらなくて生きていけるなんて思ってる方がおかしいんだけども
、おめでたいっすよ。
でもこの国の人たちは大変な、そうでしょ。
だってそれはもうそういうふうな教育を受けてるし、こういうルールなんだからこの中でやっていきましょうねになっちゃってるわけ
で、東京大学まで出てさ、そこがいいって話になるわけでしょ。だってお前たちが一番頭固いのかって言いたくなるよね。
いやそうなんだよな。ここもだからその
角
度一度変えたらどうなりますかっていうということだと思うんですよ。
やっぱりね、俺はやっぱ許せない、許せないものもある。当然それがよく聞いたけど、この音楽業界っていうのは、うん、年と関係なくてクズが多いんだよね。だってさ、基本的にみんな自分の性格が大事だよ、うん、それはいいけども、そういう風に思ってる人だって半分しかいないんだよ、うん、あとは要するに生活なんかでなんとかなるだろうと思ってるやつが多いんだよ、
うん、
独身もいるし、いい加減のが多いでしょ。だってそこ知ってんでしょ、
はい、
そんなのが大変だよ。だって踏み倒しゃいいんだからさ、うん、なんかあれや、そういう人間の周りにいてお前はじゃあどうなんだって俺は言いたいわ。
だってさ、借金なんかさ、抱えてたってさ、命まで取られるよ。だって命取っちまったらさ、もう金返せないんですよ、うん、だから殺されるはずなんかないんだよ。
一般の人は普通はでも追い込まれてるわけ、どんどんどん。
でもそこでビクビクしてるでしょ。そうじゃないの。だってお前の命取っちゃったらお前からもう金は取り立てられないだろ
って
。
そういうとこで変にね開き直ってるんだよこの人種は、
うん、
これがね俺は気に入らない。
すいません。
いや分かるでしょ、言いたいこと、うん、だからってじゃあ人に押し付けていいのって話になるとか、うん、押し付けようがないよね。まあそこが要するあれと同じでしょ。今の清盛が男っぽくない、筋通ってない、うん、筋通すれば絶対問題ないわけ、
うん、
俺だったら言っても殺してる、
うん、
間違いなく、
うん、
なんでってあの格好残したんでしょ、
うん、
バカじゃない
の。あそこに自分のほら親友の姿を見ちゃったからでしょ。
そういう風に勝手に思うわけでしょ。だから、うん、それは女が勝手に見てるだけであって、うん、押し付けないの、そんなの簡単に言うけど分かんないんだもん。だって苦しむ人間のことなんて 苦しんでる人間が一番分かってることで、本当に全部は全部知ってないですよ。弱いもんっていうか、そんな余裕ないもん、うん、分かるでしょ。
分かります、すっごく分かりますよ。
じゃあ俺がそんなできるんだったら、俺が要するに独裁者にでも なりたいくらいだよと思うよ。でもそうすると自分の身内とかそういうものしかいなくなっちゃうね。
うん、
フライカーみたいなね。公平的に、公平にそのいろんなものを見るとなると、こんな残酷なことはないよね、人間って。だってそれで半年ぐらいずっと自分を追い詰めてたからね。だからそれが打つってば打つかもしれないけど、でもそうじゃなくて僕は要するに違う、自分を見つめてたっていうわけ、うん、病気じゃない、病気なんかじゃないんだよ。現実を要するに見つめるってことは病気じゃないんですよ。だからそれは苦しいことなん
だ。世の中ね、それさえもできないやつはたくさんいますよ。自分を見つめることさえもできないやつ
は、自分見つめないんだよ。
そういう瞬間でね、なんていうんですか、本当に心がね壊れる瞬間っていうのは、自分の顔を鏡で映してその鏡がパリンって割れる感じなんですよ、本当に。それが一番なんか表現としては分かりやすいかなと思うんです
けど、割といいやつでしょこれって
、はい、それ分かってますよ、そんなことは。
ごめんね、口数の事情はないんだけど、俺だってやっぱり弱いから、俺が悪いんじゃないかって、そういうこといっぱいあるやつに分かるでしょ、
うん、
だから怒るわけ、
うん、
怒ったらまたそれで俺が間違ってんじゃないかと思うわけ、また、うん、でも間違ってないよね。
そう思いますね、俺も、
うん、俺が要するにあなたから見て変だって言われたら、うん、変になったんだよね、そしたら、
うん、
そしたら俺も変なんだけど、そうでない限りは、例えば吉友に怒ってるとかそういうことについては OK なんだよね、
うん、
当たり前なんだよ、
はい。
なんでこんなことをこんなように言わなきゃいけない時代になったんだろうね、
うん、
もちろん日本は宗教とかそういうのも関係ないけども、多分常識じゃん、
うん、
常識が崩れたんだな、自分勝手が増えすぎた。
まあね、自分も人のことは言えませんけど、ケツが吹けない人間が増えたんじゃないですかね、すごく。そのことは言えませんけどね。
はい、というわけでサイゼで無駄話、今回のグダグダトークいかがだったでしょうか。もう最後の方はですね、荒川おじさん若干泣きが入ってしまっておりまして、私どもはですね、よくこのシチュエーションのことをサイゼリアでむせび泣く親父と申し上げております。オープニングでもお話しましたけどね、正味この時1時間半ぐらいレコーダー回してるんですよ。でも使えるのがたったこれっぽっちしかないっていうね、そういう低たらくでございます。まあとはいえですね、たまたま初回と今回荒川親父さんと僕の2人だけのおしゃべりなんですが、他にもたくさんですね、ここに集う仲間たちがいるわけでございます。またおいおいね、そういう仲間たちを交えて話してるところも、ぜひぜひ皆さんにしたいなと思っております、よろしくお付き合いください。で結構ですね、この番組始めて地味にですね、本当に いろんな人から連絡をいただいたりなんかしまして、面白いことやってんなとかね、言っていただけるわけでございます。特に昔のその仲間に関しては、もしよかったら番組出てよみたいなこともね、その都度話をしたりなんかしてます。当然収録する場所は、どっかのサイゼリアでということにしたいなと、まあ、そういうのちょっとね、なんか定番にしていけると、それはそれで面白いのかなと思ってます。結構ねこの配信から配信の間に日頃いろんなことを考えてて、あ、こういうことも喋ってみたい、こういう企画もやってみたいってポンポンポンと頭の中に浮かんできたりなんかするんですよ。でもね、なかなかちょっと日々に忙殺されてしまって、それが具現化できていない部分があって、で今回もちょっと配信遅れちゃったりなんかして悔しいところがあったんですけど、近い将来ですね、過去に自分が手掛けた作品の、その裏話とかもちょっと話ができたらなと。まあ自分がね手掛けた作品だって、そんなもん知る人ぞ知るっていうプロダクツが結構多かったりなんかするんですけどもね、物を作るっていうのは裏ではこんな、苦労があったり、涙があったり、笑い話があったりとかね、ちょっとそういうことが話ができると面白いかなと思ってくれるか君も。はい、盛り上がってるね。まあ菊丸がねそこまでやるというのであれば、うん、分かった分かった、じゃあ次回はちょっとそんなこともね、踏まえて喋ってみようかなと思います。というわけで、ザ・ラディオ・エキセントリック・アベニュー・スティル・クレイジー第4回目の配信、お相手は新宿シャケと菊丸くんでございました。それではまた次回お目にかかりましょう。
ラディオ・エキセントリック・アベニュー・スティル・クレイジー、 See you next time. Goodbye.